今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の7章18節から35節までです。ルカによる福音書の7章18節から35節、はじめに、18節と19節をお読みいたします。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。アメン。それではお祈りいたします。今生きておられ働かれる主よ、あなたを褒めたたえ感謝いたします。あなたの真実になること、あなたが確かに生きておられるということを今私たちがそれをはっきりと知り、そしてあなたをよく今体験し、私たちがあなたの御前において清く正しく整えられますように、どうか今この御言葉の始めの時にあなたが我らを導いてください。語るしもべを清め、また預かる一人一人を清めてください。これからの全てがただ御霊のこと言うことをよく聞く私たちでありますように、どうか特に我らの耳を清くしてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。バプテス様のヨハネは、イエス様が来られる、ということを荒野において叫ぶ者の声として道備えをしました。バプテス様のヨハネは、荒野において人々を悔い改めへと導きました。福音の始めは悔い改めからです。四福音書全部このバプテスマのヨハネから始まっております。あるところでは、イエス・キリストのお生まれのところから、そして、この、マルコ福音書とヨハネの福音書は、このバプテスマのヨハネから始まっております。結局主の、来られる前にまずバプテスマのヨハネありきで、バプテスマのヨハネは一体何を示しているか、悔い改めです。悔い改めた人こそ、凸凹道が平らにされて、そして主が私たちに向かって通られる道がまっすぐに整えられるんです。主の道を作るにはどうすればよいのか、王の王たるお方が私たちに、私たちを都の中に入ってくるためにどんな道を備えればよいのか、どういうふうにアスファルトを舗装して、どんなふうに石ころを取り除いて、そういった工事ではないんですね。工事ではなく、むしろ皆さんは悔い改めです。悔い改めこそがどんな道路工事にも勝る主の通られる道備えになるんです。皆さん自身が自分の中に本当に主の御前において、汚らわしいこと、良くないこと、これをしっかりともう自分自ら取り除くという努力をすること、それから主の喜ばれることをする、その努力をするところからこの主の道備えが整えられていくわけですけれども、ヨハネはそのことを、荒野において宣言しました。しかしヨハネはこの時、ヘロデによって捕らえられておりました。バプテスマのヨハネ、彼はヘロデが、していること、それは、律法上照らし合わせるならば、良くないことをしているということを、もうあからさまに言ったゆえに、ヘロデは、別にこのヨハネ、バプテスマのヨハネから、言われたことを、それをあるところは受け入れて、本当に痛いところは、避けているんですけども、しかし、このバプテスマのヨハネの、そのヘロデの妻ヘロデアが、そのことを気に食わなかったんですね。でそれでバプテスマのヨハネを捕らえて、そして、今ヨハネは牢獄の中におります。でそれでヨハネ、牢獄の中にいるヨハネはイエス様のことを、その牢屋の中でいろいろ聞くんですね。イエス様がこういうことをした、ああいうことをした、そこでヨハネは、不安になってきて、 ヨハネの弟子2人を使わせて、ね、質問させるんですね。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか、ね、そういうふうに主のもとに使いを送って主に、ね、聞かせるんですね。問いたださせるんです。ヨハネは、ね、牢屋の中で不安になったんですね。イエス様について、ね、ヨハネは、ね、伝えて、しかもはっきりと、ね、聖霊が鳩のようにイエス様の上に下るのをヨハネは見て、そしてそれを人々に証言して宣言しておきながら、ヨハネ自身が弱くなって、ね、心が弱くなって、おいでになるはずの方はあなたですか、ね、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか、ね、そういうふうに心配になってくるんです。20節、2人は身元に来て行った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。おいでになるはずの方はあなたでしょうか。もうそれまで、ね、このヨハネが牢屋に捕らえられる前はもうはっきりとイエス・キリストこそが、ね、メシアである、ね、このお方を見なさい、ね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とまで、ね、宣言していたヨハネ、なんで、ね、こんな風になってしまったのか、なんで疑いが起こったのか。バプテスマのヨハネは、についてルカの3章において記されているんですけども、荒野において、叫ぶ者の声がする、イザヤ書の予言の通りに、バプテスマのヨハネが、ね、荒野において現れて、ね、ヨハネは非常にですね力強いミニストリーを展開するんですね。もうパリサイ人とか、ね、律法学者たちがバプテスマを受けに来るときに、ね、ヨハネは、ね、マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りから逃れるように教えたのか、ね、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、我々の先祖はアブラハムだなどと、ね、心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こしになることはおできになる、ね、斧はもうすでに木の根元に置かれています、だから良くない実を結ばない、ね、だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます、ね、そこまではっきりと言ってますね。悔い改めにふさわしくない、ね、そういう実を結ばない、ね、悔い改めにふさわしい実を結ばない木は、ね、斧によって切って倒されて火に投げ込まれる、そのことを、ね、ヨハネはっきりと言ってます。ですから父は力強いお方だということを、ね、ここにおいて、ね、宣言しております、ね、しかも、ね、この3章の16節ではヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません、その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります、また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます、アメン、ね、本当にバプテスマのヨハネが宣言する主は力強い主、ね、本当にパワーを持っておられ、そして悔い改めにふさわしくないものはもうたちまちにして切り倒されて火に投げ込まれさせられてしまうような、ね、そういう勢いでヨハネは宣言しておりました。でそれで、ね、そのミニストリーを受けて本当に多くの人々は悔い改めて、ね、そして、ね、バプテスマのヨハネに対して、ね、私はどうすればいいのでしょうか、ね、下着を2枚持っているものは持たないものに分けなさい、ね、主税人たちも、ね、騙し取らないで正当に稼いだお金で暮らしなさい、ね、兵士たちにも、ね、そういうことを言います。このようなミニストリーを展開していたヨハネですから、ヨハネのこのメシア像は非常に力強い、もうたちまちにしてそういう不当なものは火に投げ込む、ね、不当なものは切って倒して、ね、投げ込まれるようなお方がこのメシアである、ね、そのことをヨハネは言っていたんですけど、しかし、ね、ヨハネは不当なものに捉えられてしまいました、ね、しかも、ヨハネの、ね、死ぬ時は本当につまらない理由によって殺されてしまうんですね。 ある女の、ね、その不当なみだらなダンスのその報奨で、ね、ヨハネの首が差し出されるようなそんな無様な死に方をしてしまいます。一体この、ね、主の力強さ、ね、不当なものはたちまち斧で切って落として火に投げ込むあの主は一体どうしたのか、ね、もしかしたらそういうことで、ね、本当に心に迷いが生じたのかもしれないですね。そのヨハネに対してイエスは何と言われたか、何章の、21節から。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。アメン。確かにイエス様はですね、バプテスマのヨハネが、ね、言ったように、もう悔い改めにふさわしくない実を結ぶ、ね、もうそういうことばっかりしているものは、ね、確かにイエス様を斧で切って落として、ね、消えない火に投げ込まれる、確かにそういうお方ではあります。確かにイエス様は聖霊と火のバプテスマを授けるお方です。しかしそれと同時に、ね、預言者イザヤがこのメシアなるお方はこういうふうにも預言しているということをイエス様を思い出させます。もう盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、ね、そのように癒し主である主、そして本当に憐れみ深いお方、罪人が、ね、また邪悪なものがその邪悪な行い、ね、罪の行いをそれをしている、それをですね、たちまちにして裁いたりすることをしないで、本当に忍耐を持ってその人が、ね、悪の道から立ち返って悔い改めて良い道に立ち返ること、これを本当に忍耐を持って待たれる主であるという側面がイエス様にはあります。確かにイエス様は、ね、悔い改めにふさわしくないことばっかりしているものを、ね、やがてはイエス様はそれを、ね、斧のように切って落として火に投げ込むということは、ね、します。しかしその前にその人が、ね、悔い改めにふさわしい実を結ぶのをイエス様は忍耐深く待たれる主であるというその側面もあるのだということを、ね、ヨハネは、ね、焦ったことでしょう。このまま、ね、もう自分は正しいことを言ったのに不当な者の手に渡されて不当な、ね、殺され方を今にもしようとしている、ね、メシアなる主は一体、ね、このことを黙って見ておられるのだろうか、焦ったことでしょう。しかしイエス様はそのように忍耐深くあられる主であり、そして本当に悪人が悔い改める機会を本当に今か今かと、ね、それを待っておられる、そういう側面のあられる主なんです。イエス様は言いました。誰でも私につまずかないものは幸いです。アーメン。でまたこの、ね、ルカの福音書7章22節のこの予言の言葉、これイザヤ書において書かれてあることですけども、ね、下の、その脚注を見ますと、22節のところはイザヤの61章1って書いてありますね。イザヤの61章1、ね、本当に何か主の不思議な縁を感じます。今日の昼礼拝まさしくイザヤ61章、ね、1節からでした、ね、イザヤ書の61章、ね、1節からのところ、ね、今日の昼礼拝でも開いたんですけども、まさしくその箇所だったんですね。今日の昼礼拝イザヤ書61章でした。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。 彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。皆さん、同じ日にですね、別の人、別のその機会、別のことから同じ御言葉が語られるとき、これ主がですね、その箇所に着目しなさい、注目しなさいということです。で、本当に貧しい人々に良い知らせが告げ知らせられる、ね、油が注がれる、心の傷ついた人を癒す、ね、囚人を解放する、何かこのことがですね、本当に今主が特に語っておられるということですね。本当に私たちはこのことによく心を留めるべきです。さて、ルカの福音書に、ね、戻るんですけども、この、ね、イエス様はヨハネのその不安に対して御言葉で返しました。御言葉にこう書いてありますよ。確かにあなたのそのメシア像、あなたが伝えたそのメシアのそのご性質、それは確かにその通りではある、ありますけれども、しかし主は貧しい人々に福音を伝える、囚われ人を解放する、罪に囚えられた人を、その人を悔い改めを促し、そしてその罪の奴隷状態から解放する、そのようなことをする主ですよということ、これをはっきりと主は、ここにおいて繰り返し言われたわけです。誰でも私につまずかないものは幸いです、言いました。そうして、この言葉を、このバプテスマのヨハネの二人の弟子は、持ち帰ったことでしょう。バプテスマのヨハネはそれを、どのように聞いたのか、それは記されておりませんのでわかりません。しかしバプテスマのヨハネはその後不当な、殺され方をしてしまいます。本当にこのバプテスマのヨハネ、その後に起こる殉教者たちの本当に、先駆けのような存在ですね。本当に今この時代においても、あの正しいクリスチャンたちが、あの清らかな、あの素晴らしい人たちが不当なものの手に渡されて不当な死に方をする、一体これどういうことだろう。いや、これですね、本当にその疑問を思う都度、このイエス様が引用されたイザヤ書、これを思うべきです。囚われ人に解放を告げ知らせる、要するに罪に囚われ、そういう残酷な、そういう罪の奴隷状態にある不当な者たちさえもイエス様は救いのスコープに入れてるんです。彼らさえも悔い改めて立ち返るということを、それを主は待ち望んでおられるんです。イエス様を信じた正しい人が、不当なものを手に渡されて殺される、これ現実だけを見るならば本当に不当なことに、見えるんですけども、しかし霊の目で見るならば、その、イエス様の名前のゆえに殺された人たちは、黙示録に書いてあります、祭壇の下において叫ぶ魂たちに白い衣が着せられて、そして、あなた方と同じような、イエスキリストの名のゆえに殺される殉教者たちの血が満ちるまでは、あなた方はそこで休んでおりなさい、安息が言い渡されるんですね。罪にまみれて罪の死放題をした者たちが、死ぬ時はもう安息はないんですけれども、しかしイエスの名のように死んでいた人たちには、安息が与えられます。で、そうしてその後、24節以降をお読みしますけれども、ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。アーメン。で、このイエス様、ヨハネのことについて話されるんですけども、ちょっと回りくどい、質問の仕方をします、このヨハネについて、あなた方一体何を見に荒野に行ったのですか、そ そこで質問は完結するはずなんですけど、しかしイエス様は、ね、さらに続けるんですね。風に揺れる足をあなた方は見に行ったのか、ね、柔らかい着物を着た人たちを荒野に見に行ったのですか、ね、一体荒野という場所に、ね、風に揺れる足、ね、もう荒野、そこは、ね、水気のない岩砂漠地帯です。あのパレスチナの荒野は、ね、そんなところに足という水生植物が生えるわけはないんですけど、なんでイエス様あえて風に揺れる足を見に行ったのですか、ね、聞いたのか。またなんで、ね、柔らかい着物を着た人を、ね、荒野に探しに行ったのですか、ね、そんなありえないことを聞いたのでしょうか。これ意外とですね、人々、私たちもですね、荒野というところにおいてバプテスマのヨハネのような預言者と会いに行こうとするときに、その動機において、ね、荒野にですね、何か風に揺れる足を見に行くような、あるいは柔らかい衣を着た人を見に行くような、なんかそういう心持ちで行くような節が確かに私たちにもあるからです、ね、これどういうことか。風に揺れる足、ね、足、ね、聖書の他の箇所においては、ね、イザヤ書の方には、ね、人間もう、ね、傷ついた足を、ね、折ることなく、ね、そのような予言があるんですけども、本当に足、風に、ね、もう風に吹き回されるような人々、ね、それを見に荒野に見に行くような節があります。私たちは教えの風に吹き回されですね、それはキリストは荒野にいる、ほらキリストはここにいる、ね、あちらにいる、ね、そういう教えの風に吹き回されて、もうあっちこっち、もうあっちの正解行き、こっちの正解行き、結局くたびれて、ね、その教えの風に吹き回されるために、そういう趣で荒野に行くような志があるんですけども、しかし、ね、そういう志で私たちは預言者を探し求めに行くべきではありません。また、ね、柔らかい衣を、ね、着た人、そういう人、ね、きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしているような、そういうことを求めて、ね、断食だ、悔い改めだ、そういう集会だ、ね、そういうのを見に行く人たちもまたおります。で、要するに預言者に会いに行く、その根本的なその動機が贅沢に暮らしたいとか、ね、お金を得たいとか、あるいはきらびやかな服が着たい、きらびやかな生活がしたい、だから、ね、断食時に、ね、預言者を求めに行く、そんな動機、ね、皆さんの中にないでしょうか。ね、私たちは本当に預言者を求めに行く上で、本当に荒野というところ、神さんと一対一になれる、神さんと一対一になるという動機で、ね、行くべきなんですけれども、しかし、ね、荒野に行くという動機において、その他の神さんを度外視した自分がいい目を見たい、自分が何か、ね、エキサイティングな、そういう趣になりたい、ね、そういう思いで行ったりするような節がある、ね、きっとそういう意味でイエス様は、あなた方は荒野に何を見に行ったのですか、風に揺れる足ですか、贅沢に暮らしている人ですか、ね、そういうふうにわざわざあえて聞いたのではないでしょうか。イエス様は言います、答えを言います。何を見に行ったのか、ね、預言者ですか、その通り、ね、預言者を見に行った。確かにバプテスマのヨハネは預言者です。でイエス・キリストというお方を、ね、明かしし、そして神様からお言葉をいただいて、その言葉を預かって、その預かった言葉を人々に正当に伝える、ね、まさに預言者ですね。預言者という漢字、ね、預かるに言葉にもの、ね、まさしくバプテスマのヨハネは預言者たるにふさわしいものですけども、イエス様はさらに言います。預言者よりも優れたもの、ね、そういうふうにバプテスマのヨハネを言いました。でしかもこのバプテスマのヨハネに対して言います。28節で、あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかも神の国で一番小さいものでも彼より優れています。アメン。でこのバプテスマのヨハネは女から生まれたものの中で一番偉大なものだとイエス様は定義づけしました、ね、なぜそうなのか、ね、その理由は27節です、ね、その人こそ、ね、神様の使いとして使わされて、ね、イエス様の道備えを、ね、イエス様に通じる道備えを敷いたからです。ですから皆さん、人間の中で偉大なものと呼ばれるもの、それはイエス様に対する道備えを人に 示す人です。皆さんがイエス様を知らない人にのところに行ってイエス様への道備えをするならば、皆さんはイエス様に会って偉大なものになることができるんです。バプテスマのヨハネは、ね、人々どの預言者もしなかったことをしました。イエス・キリストの道備えをしたという点です、ね、だから、ね、彼は女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた、ね、人は一人もいない、そういうふうに、ね、称賛されたんですけれども、しかしこの28節の後半、これ私たちに本当に、これ私たちにとって祝福の言葉です、ね、しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。アメン、ね、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネ以上のものはいません。しかし神の国において、ね、イエス様に会って生まれた人は彼よりは偉大なんです、ね、この彼より優れていますって書いてあるんですけど、この優れている、これギリシャ語でメガスと言います、ね、メガス、もう皆さんよくご存知ですね。100万倍という意味ですね。神の国で一番小さいものはバプテスマのヨハネより100万倍なんですね。本当にこれは私たちにとって本当に大喜びするべきことです。イエス様を信じる、ね、ということにおいて、そしてイエス様によって新しく生まれ変わった人は女から生まれたものよりは、ね、優れたものに100万倍のものになることができるんです。29節、ヨハネの教えを聞いた全ての民は主税人たちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反してパリサイ人、律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対するこの御心を拒みました。ここにおいて二通りの人が現れました、ね、ヨハネの教えを聞いて、ね、それを受け入れてバプテスマを受けて、そして、ね、神の正しいことを認めた人、それと、それとはそれに反して、ね、パリサイ人、律法の専門家たち、ね、パリサイ人や律法の専門家たちは本当に律法において義において正しいことをしています、ね、イエスさんおっしゃいました。あなた方の義がパリサイ人の義に勝っていないならば、ね、天の御国に入れない。このパリサイ人、律法学者たち、確かに行いは正しいんですけど、しかし彼らはバプテスマを受けませんでした、ね、受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました、ね、ここに2つの分岐点があります、ね、A という人たち、ね、それは主税人やその他このヨハネのバプテスマを受けた人たち、そしてその人たちは神の正しいことを認めたのです。書いてあるんですけど、これより詳しく訳しますと、この修繕人たち、ヨハネのバプテスマを受けた人たちは神を義なるものとして支持したということなんです。神様を義なるものとして支持した、バプテスマを受けるという行為によって神様のその正しいことを彼らは行いをもって示したんです。神様は正しかったとしたんです。それに反してこの30節では、このパリサイ人、律法学者たち、ね、彼らを、ね、B の部類だとするならば、ね、彼らはバプテスマを受けないで、ね、バプテスマを受けないということを通して、ね、神様、彼はですね、神様の自分たちに対する御心を拒んだ、ね、これ御心、ヘブライ、ギリシャ語では、亡霊と言います。亡霊、神様の、ね、御心、亡霊、この亡霊はどういう意味か、ね、神様の意思とか決定とかあるいは目的という意味です。亡霊は意思、決定、目的ですから、このバプテスマを受けないということによってパリサイ人、律法家、専門家たちは神様の自分たちに対する意思、決定、目的を拒否したんです。で、彼は要するに神様の自分たちに対する決定したこと、ね、それを無効なものにとして宣言したんです。バプテスマを受けないということによって彼らは、ね、神様のその御心を拒否したんですね。いかにパリサイ人、律法学者たち、ね、いかに バプテスマのヨハネのような義人、ね、偉大なものだとしたとしても、この神様の御心を拒否するとするならば、ね、もうその義は神のこの100万分の1以下になり下がってしまうんです。いかに正しかろうと、いかに義の行いをしようと、いかにモーセ律法をただ、ね、忠実に守っていようとも、彼らはこのバプテスマのヨハネを、ね、このバプテスマ、要するに浸し込みですね、自分自身はもう以前の行いにおいては死に明け渡して、もう水の中に沈めて、そしてイエス様にあって新しく生き直す、ね、これをしない者は100万以下なんです。しかしこれをする者はたとえ主税人であったとしても100万倍になるんですね。メガスになるんです。メガスになるかどうか、これイエス様にあって悔い改めをする人、バプテスマを受ける人、ね、その人は100万倍になることができ、そして神の子とされ、神の子はこのバプテスマのヨハネよりも、ね、優れたものになる、ね、100万倍のものになることができる。しかしそれを拒否する、ね、この神様の意図を拒否して、ね、自分の義を貫き通す、いや私はモーセ律法の行いを、ね、正しく守り行うんだ、ね、キリストにあってバプテスマそんなのはいらないという人は結局、ね、行くところは、ね、地獄の方になってしまうんです。しかし今恵みの時、救いの時です。イエス様は忍耐深くあられて、そして本当に罪人が悔い改めて立ち返ること、これをイエス様は本当に待ち望んでおられます。でそこで31節の以降の言葉でイエス様は本当に嘆いておられます。31節から、ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう、何に似ているでしょう、市場に座って互いに呼びかけながらこう言ってる子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもすると、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、主税人や罪人の仲間だというのです。だが知恵の正しいことはそのすべての子供たちが証明します。アメン。まさしくですね、この市場に座っている互いに呼びかけている子供たちのように、もう、ね、笛を吹いても踊らない、ね、弔いの歌を歌っても泣かない、ね、これただ単なる、ね、子供のことの話ではありません。神の国の話です。でバプテスマのヨハネが来て、そして、ね、もう断食をして悔い改めて、そしてもう自分自身のそれまでの行いを180度方向転換する悔い改めをバプテスマのヨハネを通して神様が促しても、ね、あれは悪霊に疲れている呼ばわりして、でしかもその後にバプテスマのヨハネが言ったイエス様が来られても、そしてイエス様が、ね、食べたり飲んだりすると、ね、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、ね、主税人や罪人の仲間だというふうに言って、このパリサイ人律法学者たちは、自分たちは自分たちの義を貫くんだ、ね、モーセの律法を貫くんだ、アブラハムが我らの父だ、ね、イエス・キリスト、メシア、いや違う、ね、バプテスマ受ける必要はない、ね、そういうふうに言う者は結局、ね、我ら神の子たちの100万分の1以下になってしまうんです、ね、私たちはこのバプテスマのヨハネ、ね、これがキーポイントです。すなわち皆さん悔い改めということをしているでしょうか。以前の行い、神様に喜ばれない生き方を、それを方向転換して神様に喜ばれる生き方の努力をしているでしょうか。また皆さんはしっかりと神様に喜ばれないものこと、それを捨て去る努力をして、そして本当に自ら悔い改めということを、ね、イエス様の前にしているでしょうか。これこそが本当にこの A の道に進むか、それとも B の道に進むか、ね、天国に行くか、それとも地獄に行くか、ね、この分岐点になります。皆さんはしっかりと、ね、このイエス様につながって、本当にイエス様が示されたこと、それを 選択し、その通り行う、ね、この努力を皆さんぜひ続けてください。皆さんがこの努力を続けていくならば、本当に主が、ね、義とをしてくださいますけども、しかし、ね、自分はアブラハムの子孫だ、ね、自分、ね、悔い改め関係ない、バプテスマ関係ない、ね、そんな風に豪語しているようでは、やがて、ね、斧が木の根元に置かれています。ね、斧が木の根元に置かれている、ね、バプテスマのヨハネは悪人はもう速やかに斧が切り倒されて倒れるということを、ね、思っていたかもしれないですけど、しかしすぐではなかったんです。ね、それでヨハネは本当にそのことを言うかしがありましたけども、しかし遅いということは、これはイエス様は憐れみなんです。憐れみによって一人でも多くの人々が救われるのではないかということで、あえて遅らせてるんです。本当に皆さんは今恵みの時、救いの時です。この恵みの時、救いの時をですね、皆さん浪費しないでください。ね、どうせ罪を犯しても許されるんだって言って、ね、もうブラブラ罪のブランコを、ね、ゆらゆら揺られてるならば、ね、いつそれが切って落とされてしまうのか分かりません。どうか皆さんは本当に主がいつ来ても良いようにしっかりと目を覚ましていましょう。ね、イエス様は警告されました。目を覚ましていなさい。イエス様が来るのは盗人の、ね、ように、ね、来る、泥棒のように来ることのないようにしっかりと目を覚ましていなさいとイエス様はおっしゃいました。目を覚ましていましょう。罪の眠り、また本当に怠惰の眠り、それに虫歯を回れないようにしっかりと目を開けて、本当にイエス様がいつ来られてもいいように、賢い花嫁のように整えをして、油を用意して、そして待っている皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に進み出て、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めみたい、感謝いたします。今日もあなたがバプテスマのヨハネを通して、主よ、私たちがあなたに日頃同じことを本当に疑問にしていたりしていたことを教えてくださったことを感謝いたします。本当にイエス様がなさろうとしていることは恵みであり、愛であり、忍耐でありということなんですが、主よ、私たちは時に心が急ぎ、なんであのことに主は忍耐するのか、なんであの人に主は忍耐しているのかという、主よ、ハテナを持つことがもうただただあります。でも主よ、主ご自身が私たちに長く忍耐しておられたこと、それをすっかり忘れている私たちをあなたが憐れんでください。そして主が私たちに忍耐してくださった孤独、あらゆる人に対して忍耐しておられるということをしっかりと覚えて、主よ、本当に悪人の一人も滅びることを願わない、あなた自身のその救いに対する忍耐をしっかり理解して、私たちもそれに仕えていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。バプテスマのヨハネは本当にイエス様を自分が理解していった、そのイエス様をどれだけ待っていたかということを考えると心が痛みます。でも主よ、鬼人の罪人によるその罰祭によって行くところは天国ですが、でも悪人が罪によって罰祭されて行くところは主よ、地獄。この両者の違うところを見れば、主ご自身がその悪人に対して忍耐する様が私たちは分かります。主よ、義人が罪人によって主よ本当に打たれて、そして死ぬとしても、その義人の行き着くところは神の御前であり、受けるものは慰めであり、そして祝福です。でも罪によって滅びに至る悪人が罪によって積まれた時、その悪人が行くところは永遠に救いがない、 地獄に陥ってしまい、そこで永遠という時を過ごさなければならないということです。主よ、こういった両方の世界を考えると、主ご自身が何で悪人に対してこの悪い時代に対して臨在するのかということをよく分かります。悪人にも本当に時のチャンスが与えられ、そして主に立ち返り、そして永遠を地獄ではなく悔い改めた者が行く天国において、そして過ごすことを主は願われています。主よ、ちょっとばかりのその罪によって滅びに至って、そして積まれるものではなく、私たちは悔い改めを覚えて、そして罪許されて癒されて、そして永遠にあなたと共に生きる天国を選んだ者として、また選んでいない人に対して憐れみを覚えることができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日あなたが私たちに教えてくださっているのは、この永遠というところです。永遠に生きる地獄、永遠に生きる天国、これを私たち自身が本当に生きていながらでも永遠に生きる、この天国を私たちが所有しているとするならば、永遠に生きるその地獄に生きようとしている、行こうとしている人々に対して憐れみを覚えることができると思います。主よ、自分の居所をはっきりとすることによって、主が本当に憐れみを覚えていた罪人に対するその憐れみを私たち自身も覚えることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。今日あなたが教えてくださったこの奥義の素晴らしさを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。イエス様、あなたが私たちのことを本当に恵み、憐れみによって囲っておられ、待っておられることを感謝いたします。本当に私たちはそのあなたの愛、憐れみ、恵み、それを褒めたたえ、それに感謝し、そして本当にあなたに喜ばれる道を歩みたいと願うものです。主よ、そのあなたの恵みをいいように利用し、まだその時は来ないと言って罪のその飲み食いを楽しむようなものは、いつあなたが来られるか分からず、そしてそれが来た時には外の暗闇に放り出され、泣いて歯ぎしりしてしまう側になります。主よ、本当にこのことをしっかりと覚えつつ、私たちは常に霊において目を覚まし、そしてあなたの救いの時を待ち望むものでありますように、あなたのその来られる時は本当に人の目に遅いと見られるようでも、それでもあなたの憐れみが長いことを感謝いたします。時には私たちもそのあなたの来られる日が遅いと感じ、またそのゆえに不当なものによって不当な扱いを受けて苦しむようなことがあるにしても、本当にあなたにあって御霊に満たされて大胆な証ができますように、むしろあなたの栄光を表すものとなることができますように、どうか助けてください。神の国において生まれたものは、あのバプテスマのヨハネよりは100万倍のものであることを感謝します。私たちは本当に御霊に満たされ、聖霊の助けを得て、あのバプテスマのヨハネ以上のものとなり続けているものでありますように、神の国の子供として、主よ、本当に聖霊様のその促しに導かれて、その聖霊様の言われることに従順して歩んでいき、そして神の子としての性質を、その分を果たしていく私たちでありますように、今日あなたが示してくださったこれらの言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。アーメン。